愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。今ご一緒に歌いました賛美歌、あるいはあまり歌い慣れてないという方も多くいらっしゃるかと思いますけれども、昇天ということがタイトルの脇につけられているそのような賛美歌です。今日はキリストのご復活を祝うイースターから数えて7週目の日曜日、復活節最後の日曜日になりますが、主耶様のお約束をくださった聖霊の降臨を祝う来週のペンテコステを控えて、今日は主耶様の天に昇られた出来事、昇天を記念するように備えられた日曜日であります。主耶様は十字架で死なれ、墓に葬られ、そして3日目にご復活なさいました。それから40日間弟子たちと共に過ごされた後に天に昇られたのです。使徒伝行録の中にもその様子が描かれています。各福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとそのように福音書がありますけれども、その各福音書を見てまいりますと、ご復活された主イエス様はその40日の間ずっと絶え間なく弟子たちと共にいらしたというわけではどうもなかったようです。そうではなくて、弟子たちが集まっているところに現れたり、またその姿が見えなくなったりという、そういうことを繰り返し、言ってみれば断続的に復活の主は弟子たちの集まっているところに現れてくださったということだったようです。その時の様子はそれぞれの福音書が伝えている通りでありますが、決して一様ではなかった。いつも同じように現れて同じようにその姿がなくなるということではなかったようです。いろいろな場所でいろいろな形で復活の主は弟子たちの間に現れられました。しかしながら弟子たちはそこで復活された主耶様と出会うという経験をしたのは確かなことです。これはどの福音書にも伝えられているところでありますが、ただ実際にはどの福音書も復活されたイエス様がそこにおいでくださっている、現れてくださっているということを疑う者もいたということであります。同じ時間と空間を共有していても、そこで何を感じ取り何を心の目で見るかは人によって違います。私たちの守る礼拝もしかりであります。疑う者も弟子たちの中にいたのです。しかしまたその復活の主との出会いを疑わず信じた者もおりました。そしてご復活の主との出会いを信じた弟子たちが証言したこと、証ししたこと、そこにはいくつかの共通点があったということを私たちは見出すことができるでしょう。まず第一に、その時主イエス様は弟子たちに、あなた方に平和があるように、そのように平和を告げてくださった、あるいは平和の挨拶をしてくださったのです。次に、その時には主イエス様が聖書の物語の解き明かしをしてくださる、復活の主が弟子たちの間で聖書の御言葉の物語を解き明かしてくださる、そのような経験をしたというのです。そしてもう一つ、その弟子たちに主イエス様が聖霊を受けるようにとの約束を告げてくださったということである。それが ご復活の主と出会った弟子たちの経験したいわば共通項、共通の経験だったということでありましょう。今日私たちが朗読を聞いたのはルカによる福音書でありますが、このルカ福音書の伝えるご復活の主イエス様はまず何よりも聖書の物語を弟子たちの間で力強く解き明かしてくださるお方であります。主イエス様が復活なさってなお直々に弟子たちに聖書を解き明かしてくださって、なんとも羨ましい限りであります。私たちも礼拝でここに復活の主がその姿を表してくださって御言葉の解き明かしをしてくださったならば、どんなにか嬉しいことでしょうか。もっともその場合には誰か通訳が必要かもしれません。ただ2000年前の弟子たちにとってもそれはいつまでも続いたことではなかったでありましょう。主イエス様が直々に聖書の御言葉を解き明かしてくださる、それはいつまでも続いたことではなかったのです。ご復活の主イエス様は間もなく天に上げられて弟子たちの前から引き離されてしまわれたからです。その時には弟子たちもさぞかし残念があったのではないかと思いきや、福音書はどうその時の弟子たちの様子を告げているのか。ルカによる福音書の最後の部分は、主イエス様が彼ら弟子たちのもとを離れて天に上げられると、その弟子たちは大喜びでエルサレムに帰っていったと、そうその時の様子を描いております。誰かと別れて大喜びをするというのは、皆さんにはご経験があるかどうか分かりませんけれども、普通それは一緒にいたくない相手と別れた場合のことでありましょう。もちろん大人の皆さんはそういうことがあったとしても、相手が不快であったからといって別れた途端に露骨に大喜びして見せたりはなさらないでありましょう。弟子たちももちろん立派な大人たちであります。そうであれば弟子たちはなぜその時この時主イエス様が自分たちのもとを離れて天に上げられて行かれた時大喜びをした、そう伝えられているのでありましょうか。それはその別れが主イエス様が天に上げられたというその出来事が弟子たちにとっては本当の意味では別れではなかったからということでありましょう。弟子たちは主イエス様が天に上げられた後も自分たちの集まりを続けたのです。その様子は使徒言行録に続きとして描かれておりますけれども、そこを読んでいくならばすぐに分かることであります。弟子たちは集まりを続けました。そして主イエス様が解き明かしてくださったあの聖書の物語を繰り返し聞き直したはずであります。イエス様の解き明かしを思い起こしながら弟子たちは自分たちの集まりの中で聖書の物語を分かち合ったのです。私たちが教会で礼拝や集会でするようにです。イエス様はこのように聖書を解かれた。そしてその時弟子たちはそこに復活の主が現れてくださるという経験をさらに加えて 言ったのではないでしょうか。私たちも同じように聖書の物語を聞き直すたびに、教会の集まりの中で聞き直すたびに、それを解き明かしてくださった主イエス様といわば出会っている、そういう経験をしているのではないでしょうか。主イエス様が天の上に上げられる、この昇天の出来事を私たちは弟子たちと主イエス様の今生の別れの出来事のように聖書の物語から見てしまうかもしれません。けれどもこの昇天の出来事を弟子たちや初代教会の信者たちは決して別れの出来事として理解し語ったわけではなかったのだと思います。むしろ今のような経験を重ねていく中で、今申し上げたような聖書の御言葉を繰り返し分かち合い、イエス様の解き明かしを思い起こす、そのような営みを重ねる中で、主イエス様の昇天の出来事、それは主イエス様の復活の出来事の完成というように弟子たちは理解していったのであろうかと思われます。主イエス様のご復活、それは弟子たちがどこにいても、たとえ入り口を固く閉じた家の中にこもっていたとしても、その彼らの集まっているところの真ん中に主イエス様が現れてくださる、そういうこととして主イエス様の復活は理解されました。そしてそのように語り伝えられました。福音書が伝えている通りです。主イエス様の昇天はさらにそれがもっと広く世界大の規模で起こり始める、そういうことを告げた出来事として弟子たちに理解され語られたのではないか。地上の弟子たちの集まるところだけに現れてくださっていた、それがご復活の主イエス様でありましたけれども、その主イエス様が天に上げられることによって、地上の限られたところだけでなく、天においても地においてもあらゆるところで信じる者の集まるところにおいでくださるようになった。弟子たちが皆で集まっているところ、いいえ、そのようなところだけではなくて、これから弟子たちが出かけていって、他の人たちの中に入っていって、そして主イエス様の解き明かしてくださった通りに聖書の物語を分かち合うとき、主イエス様が告げてくださったあの平和の挨拶、あなた方に平和があるようにという平和の挨拶を互いに交わし合う者たちのその間で、またイエス様が告げてくださったあの聖霊を受けよという、あの約束を信じて集まる交わりのただ中に、主イエス様はどこにでもおいでくださっている、それが間もなく聖霊降臨の出来事を経験することになった弟子たちの、その後世界に出て行って教会を次々に建てていく中で、いつも信じ繰り返し確かめていったことだったのではないでしょうか。いえ、それは私たちのこの時代にまで続いているそのような営みであるのだと思います。ルカ福音書とともにもう一つの聖書の箇所の朗読を聞きました。エフェソの教会に宛てた手紙の中の一部です。この手紙を記したのは使徒パウロ です。使徒パウロは生前の主イエス様を知らなかった一人です。その意味では私たちと同じです。生前の主イエス様とは直接会ったことがないのがパウロでした。もちろん当時は現代のように亡くなった方の遺影を残しておいて、亡くなったあの人はこういうお顔つきだったということを見ることができたわけではありません。あるいは現代人のように録画された動画を見て、亡くなった後にもこの人はこういうふうに語り、こういうふうに笑った、こういうふうに泣いた、そういうことを直に見ることができるというわけではもちろんなかった。パウロはそういう意味では全く生前の主イエス様を知ることがなかったのでありますが、そのパウロはたとえ復活の主イエス様が生前の姿で現れてくださったとしても、その姿を見たというだけではイエス様だとは分からなかったでありましょう。当然であります。会ったこともない人と会ってもそれが誰だか分からないのは当然であります。けれどもそのパウロがダマスコという町にキリスト者を迫害しに行こうと向かっていたその途上で幻を見る経験をしたのです。そしてその時にその幻のうちに現れてくださったのが主イエス様だとパウロには分かったと言われているのです。その出会いを導いたのは誰あろう、パウロが迫害しようとして近づいていた弟子たち、キリスト者たちでありました。弟子たちの集まり、教会にパウロはすでに触れていたのです。迫害するため、その弟子たちの集まり、教会に触れた者がそこで復活の主イエス様とお会いする経験をするということがあった。パウロが主イエス様と出会ったというのはそういうことだ。そしてそれは今に続くまで教会で起こっていることであります。皆さんも経験なさっているはずのこと、そのようなパウロがこの手紙で主イエス様のことをとても壮大なイメージで語るのです。パウロは主イエス様のことをキリストの体という言葉で教会そのものとしてイメージ出しております。今日朗読された箇所よりも前の一章の中ほどでパウロはそのようなことを丁寧に語っているところがあります。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられるのです。パウロがここでイメージしているキリストの体としての教会、あるいは主イエス様の姿は、小さな教会の建物の中に収まるような小さなキリストの体ではありません。パウロがここでイメージしているのは、まさに天と地を結ぶほどの大きな大きな宇宙大の大きな存在であるキリストの体なのです。天に挙げられた主イエス様はどこにおいでになられたのか、どこか天の遠いところの囲いの中に閉じ込められてしまったのか、そうではない。天に挙げられたお方は天から地上のどこにでもいつでも自由に、それこそ御父の神様の 自由なご意志を持っておいでになられるのです。おいでくださる。主イエス様は弟子たちのもとから離れて天に挙げられた、そう聖書は、福音書は物語っておりました。自分たちのもとから離れられ天へと挙げられていく主イエス様のそのお姿を見た弟子たちは、しかしだからこそ大喜びしたのでありましょう。地上を自分たちと共に歩んでくださったあの主イエス様が天の御父のもとにおいでになられたのです。そして自分たちのまだとどまっている地上と御父のいらっしゃる天と主イエス様がつないでくださったのです。主イエス様はご自分一人で天の御父のもとに行ってしまわれたというのでは決してないのです。天と地を結ぶ存在として天の御父にも、そして地上の人間にも主イエス様はご自身を捧げてくださった。十字架において、あの最後の晩餐で示された通り、主イエス様はご自身を地上の人間に捧げてくださった。そして天の御父にも捧げられた。聖書の言葉の説明を加えるならば、この51節でイエス様が天に挙げられたというこの言葉は、捧げられた、捧げ物として献上された、そのようにも訳される言葉であります。天の御父にも地上の人間にも主イエス様はご自身を捧げてくださって、この地と天を、私たちと御父を一つに結びつける絆となってくださった、そのような存在となってくださった主イエス様と弟子たちとの関係、それをこのルカ福音書はある意味でとても象徴的な振る舞いの描写として私たちに示してくれているのであります。主イエス様はその時手を挙げて祝福された。祝福しながら彼らを離れ天に挙げられた。繰り返し主イエス様が祝福された、そう言われています。主イエス様はご自分の弟子たちを祝福し続ける存在として天に挙げられたということでありましょう。ということは、天に挙げられていつでもどこでもこの地上に現れてくださる存在となった主イエス様は、今もどこにあってもいつでも祝福を与え続けてくださっているということです。だからこそ私たちの礼拝の中には祝福を告げる場面がいくつもあります。説教者が説教の初めに告げる言葉も祝福の言葉、それよりも皆さんに馴染みのあるのは礼拝の終わりの祝祷でありましょう。最近は多くの教会が祝祷という用語を使わずに祝福という用語に変更して用いています。実際祝祷というのは祝福のことだからです。礼拝の終わりに牧師が祝福を告げるのです。その時皆さんはどのような姿勢で祝福の言葉を、祝福の告げられるのを受け止めていらっしゃるでしょうか。私はこの前から皆さんの様子を伺いながら祝福の言葉を告げておるわけでありますが、 多くの皆さんはその時目を閉じて、そして顔を伏せていらっしゃいます。しかし最近は教会によっては、牧師によっては、祝祷の時には、祝福を受ける時には、受ける側も目を開けて祝福する者の顔を見るようにしなさい、そのように教えるようになっています。私自身も新学生の時にそのように指導牧師に教えられて、それまではいつも目を閉じて祝福を受けておりましたけれども、その時から祝祷祝福の時には目を開いて祝福を告げる牧師の顔を見るようにしてきました。元来聖書で言われる祝福、その本来の意味からしてそうするべきだと、そのように考えられているからです。そう、祝福、祝祷、それは何か魔術的な祈願をしているようなことではないのです。そうではなくて、そこで祝福を告げる者と祝福を受ける者とが、お互いに顔と顔とを向き合わせる関係の中にあるという、そのような関係が成り立っているということを、祝福が告げられる場面というものは示して、そう言ってみれば、あの創世記の中のヤコブの物語の中で、ヤコブが神様、見知らぬ人と相撲を取った話、あの場面の終わりに、そこをヤコブがペヌエル、顔と顔を合わせるという意味の名前で土地の名前をつけたと記されているところがありますが、ヤコブは相撲を取って相手を離さなかったのです。もう離してくれと、そのように言われるおそらく主の御使いに対して、ヤコブは祝福してくださるまで離しません、そのようにしがみついた。祝福をしてもらったヤコブは、自分は神様と顔と顔とを合わせた、そのようにその時のことを振り返ったのです。祝福が告げられる、祝福を受けるとは、顔と顔とを向き合わせる、そのような関係の中に私たちがあるということです。もちろんそのような説明をしたとしても、今日いきなり皆さんが祝祷の時に揃って目を開けていらっしゃるとは私は思いません。なかなかこのような習慣は変わらないものです。以前、この教会ではない前の教会でだったと思いますが、このようなお話を申しましたら、祝祷の時に目を開けろと言われるけれども、目を開けて牧師を見ていると祝祷のありがたみがという話をなさった方がありました。確かに牧師が告げる祝福は牧師自身の祝福ではないのです。牧師は神の祝福を教会を代表して告げる、そのような役割を担わせていただいているものです。そうであれば牧師の顔など見ないで神様のお顔を見上げる、その時に牧師の顔が邪魔になるという理屈も一理あるかもしれません。主イエス様が祝福してくださることを思い起こしながら、牧師が祝福の言葉を告げている、その主イエス様の御顔を見上げるために、心の目を澄ませるために目を閉じるというのであれば、それはそれで大切なことでありましょう。けれども、その上で私たちはこのルカ福音書が連れているもう一つのことを心に留めておきたいと思うのです。天に上げられる主イエス様が弟子たちを祝福してくださったこの場面、この場面でもう一つの主イエス様とは別の祝福するものをルカ福音書は描いています。実は弟子たちのことです。 私たちの聖書がここで神を褒めたたえていた、そう訳している、褒めたたえると訳されている言葉、この言葉が実は祝福するという言葉と全く同じ言葉なのです。主イエス様が弟子たちを祝福してくださった、そして弟子たちは神様に祝福を告げた、そのような祝福の応答関係がここには実は描かれています。主イエス様は弟子たちを天から祝福してください、そして弟子たちはそれに応えて神様を褒めたたえる、神様を祝福する、祝福を告げる、そのことができるようにしていただいたのであります。主イエス様が弟子たちに教えになられた教えの中で大きく印象的なものの一つは、あなたの敵を愛しなさいということでありましょう。それに対応するおそらく同じ趣旨の教えをルカ福音書は、あなたに悪口を言う者に祝福を祈りなさい、そのような教えとして6章で伝えています。悪口を言う者に祝福を祈りなさい、祝福を告げなさい、そう教えくださったのが主イエス様でした。そのような教えを聞いていた使徒ペテロは、自分の記した手紙、ペテロの手紙第一の中で、教会の人たちに祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです、教会に集められた皆さん、あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです、そのように教えていました。祝福を告げるものとされ、主イエス様が天に昇られる、私たちに限りない祝福を告げ続けてくださる、その中で私たちも祝福を持って応える、祝福を告げ合う、互いに祝福を告げ合う、そのようなものとされているということです。そうであれば私たちは主の祝福に預かるものとして互いに祝福を告げ合ったらよいのです。臆することなく互いの祝福を受け合ったらよいのです。主の祝福を信じて互いに祝福し合う、そのところで主は天と地を結び合わせる存在として私たちを一つにしてくださる、祝福によって一つにしてくださる、キリストの体のうちに一つに作り上げ成長させてくださる、そう教えられた私たちは教会へと連なるものとしていただいてきたのであります。祈りましょう。天の父よ、弟子たちのもとにご復活のお姿で現れてくださり、そのお姿のまま天へと挙げられ、御父のもとにおいでになられ、そしてそこから今も私どもの元へとおいでくださり、祝福をお告げくださる御子が私どもの教会の中心においでくださいます。私どもの心が主の導きのうちに開かれ、御言葉を聞くときに、また祝福の言葉が告げられるときに、そこに主がおいでくださること、キリストの体のうちに私ども一人一人が加えられていることを覚え確かめるものと 鳴らしていただけますように。してどうぞ主よ、キリストの御体と一つに結ばれたものとして、それぞれに平和を告げる使者として、聖霊の御力に押し出され、この世へと入れゆくものとならしてくださいますように。何よりも主よ、ペンテコステの祝いを迎えようとしている教会のうちに、上よりの力を、聖霊の御注ぎを豊かに賜りますように心から願います。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。